ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。バイデン大統領はウクライナには NATO 加盟の準備ができていないと考えていることについてお伝えします。米国のジョー・バイデン大統領はウクライナが北大西洋条約機構 NATO に加盟する準備ができていないと考えています。バイデン大統領は NATO がキエブの加盟受け入れを検討するにはロシアが煽るウクライナ戦争を終わらせる必要があると強調しました。 CNN が7月10日月曜日に報じたように、バイデン大統領は CNN ジャーナリストのファリッド・ザカリア氏との対談で、ウクライナの NATO 加盟について議論するのはまだ時期尚早であると述べました。しかしバイデン大統領はまた、米国と NATO 加盟国はロシアとの戦争を終わらせるために必要な安全保障と武器支援をフォロディミル・ゼレンスキーとウクライナ軍へ提供し続けるとも強調しました。それでは次のニュースです。 NATO 首脳会議で議論されるべき5つの重要な論点についてお伝えします。北大西洋条約機構 NATO は7月11日火曜日、リトアニアで首脳会議を開催しました。出席する予定の国家元首には、米国のジョー・バイデン大統領、トルコのレシェプ・タイプ・エルドアン大統領、フランスのエマヌエル・マクロン大統領、韓国のユン・ソキヨル大統領などが含まれ、首脳らが会議で話し合う予定の点は、数多くあります。この首脳会議は依然として激化するロシア・ウクライナ戦争の最中に開催され、いくつかの点が特に安全保障に関連してロシアの利益を妨げると考えられているため、モスクワをさらに厚くすると言われています。その5つのポイントにはウクライナの加盟と安全保障が含まれます。それでは次のニュースです。インドの洪水と地滑りによる死者数が29人に増加したことについてお伝えします。インドではモンスーンの雨によって引き起こされた洪水や地滑りによる犠牲者が再び増加して29人が死亡したと報告されています。7月11日火曜日の AFP 通信の報道によれば、インド北部全域で数日にわたって激しいモンスーンの雨が降り、多くの地域でアクセスできなくなっています。地元当局者によると、いくつかの橋が破壊され、道路が閉鎖されています。テレビ映像には、最も被害が大きかった丘陵地帯、ヒマチャル・プラデシュ州で、鉄砲水や土砂崩れが車両を押し流し、建物を破壊し、橋を破壊させる様子が映し出されています。それでは次のニュースです。 インドネシア世界平和における ASEAN の中心的役割を再確認することについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣は ASEAN が経済と世界平和の両面で世界情勢において役割を果たし続けるためには東南アジア地域の安定の重要性を改めて表明しました。外務大臣は7月10日月曜日、ジャカルタのメディアセンターで第56回 ASEAN 外務大臣会議、ポスト閣僚会議または AMMPMC を取材するジャーナリストらと話しながらこのことを伝えました。レッド・マルスディ大臣によると、これはインドネシアが ASEAN 議長国の一員であることとは別に、2023年に第56回 AMMPMC を開催することが重要である理由の一つでもあります。インドネシアが望んでいるのは、ASEAN が地域の平和と安定に貢献する中心的な役割を果たすことです。東南アジア地域を見ると、過去50年以上、ほぼ60年にわたり東南アジアは平和で安定した地域であり続けています。そして私たちは安定と平和を守っているので、この地域の繁栄を手に入れることができます。東南アジアや ASEAN の経済成長を見てください。 ASEAN の経済成長はほぼ常に世界の経済成長を上回っています。つまりこの成功は、この繁栄は平和と安定があってこそ実現するものであり、 ASEAN はここまでやってこれたのです。だからこそ AMMPMC 会議において、我々は ASEAN が地域の平和と安定の貢献者、あるいは機関車であるという中心的な役割を改めて強調するつもりです。 ASEAN 外務大臣総会は7月11日火曜日に開催されます。 ASEAN 事務総長であるカオ・キム・ホルン氏を含む ASEAN 加盟国のすべての外務大臣の出席が確認されています。 AMMPMC の主な議題に加えて、レッド・マルスディ外務大臣はパートナー国の外務大臣と多数の二国間会談を開催する予定です。月曜日の時点で少なくとも13のパートナー国の外務大臣がインドネシアとの二国間会談の開催を求める要請を提出しています。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はエルニーニョ現象を見起こして農業大臣に米の増産を命令することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2023年第3四半期に発生が予想されるエルニーニョ現象や異常気象期に先立って国内の米備蓄を維持するために、シャハル・ヤシン連邦農業大臣に対し米の生産量を増やすよう要請しました。この大統領の要請は、月曜日ジャカルタの大統領官邸でジョコ・ウィドド大統領が議長を務める会議の後、国家食料庁のアリフ・プラセティオ・アリ長官によって伝えられました。アリフ長官によると、ジョコ・ウィドド大統領はまた食料公社の装飾ブリワセソシに対し、農家が生産した米を蓄え続けているよう要請したということです。政府は2023年に輸入米200万トンを確保していますが、実現したのは50万トンにとどまります。アリフ長官によると、ジョコ・ウィドド大統領は米の他にトウモロコシや大豆といった他の食材の備蓄も維持するよう食料庁に要請したということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナー皆さん、コメントです。今回は ASEAN 外務大臣会議についてお伝えします。インドネシアは2023年7月11日から14日までジャカルタで ASEAN 閣僚会議、ポスト閣僚会議を開催し、それに先立ち7月8日土曜日には技術レベル会議と上級職員レベル会議または SOM が開催されました。 AMM PMC のオープニングは7月11日火曜日、ジャカルタのシャングリラホテルでインドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣によって開会されました。7月7日金曜日、ジャカルタでインドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は AMM PMC 会議には ASEAN と欧州連合の事務局に加え29カ国が出席したと述べました。レッノ大臣によると、7月7日金曜日の時点で1165人の代表と400人以上の国内外のジャーナリストが登録されていました。実際、年末の首脳会議に続く AMM 会議は ASEAN 問題、成長の中心地をテーマとする ASEAN の2023年議長国としてのインドネシアの立場を証明することになります。なぜなら現在の状況では世界不況により、ロシアとウクライナの紛争や新型コロナウイルス感染病号の影響が多くの国に及ぶ恐れがあるからです。 ASEAN 地域の貿易と農業経済生産の目的地である欧州小国は需要の減少に見舞われています。このため地域の貿易経済を前進させるための成長の中心地というスローガンはインドネシアにとって手強い課題となっています。いくつかの ASEAN 加盟国との接着が多い南シナ海の安全保障問題に言うまでもありません。したがってレッノ・マルスディ大臣は AMM PMC 会議では食料安全保障の強化、地域の保険構造、海洋協力の強化、電気自動車エコシステムを含むエネルギー移行という文脈での具体的な協力について話し合うことを強調しました。ASEAN 加盟国や ASEAN パートナーとあらゆる分野で協力を強化することは2023年末まで議長国であるインドネシアにとって難しい課題です。これには世界の注目を集め続けており、 ASEAN 加盟国とパートナー間の地域的および多国間協力の動きの障害となっているミャンマー問題も含まれます。AMMPMC におけるさまざまな問題の議論の結果は9月の第43回サミットで提示される予定です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.voice.com foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1973年7月11日にパリで和陸航空の利用客機が墜落したことから始めます。1973年7月11日に和陸航空820便がフランスのパリ近郊で墜落しました。123人が死亡したこの飛行機事故はトイレ内でまだ火が消えていなかったタバコの吸い殻から出火したことが原因とされています。この事故を受けて連邦航空局または FAA は機内での喫煙禁止令を出しました。次は1987年7月11日の世界人口デイについてです。世界の人口が50億人に達したと推定される1987年7月11日の50億の日に対する社会の強い関心に触発され、国連は世界人口の日を制定しました。国連総会は7月11日を世界人口デーとすることを決定し、1990年12月には決議45/216号により公式の記念日となりました。世界人口デーは家族計画、男女平等、貧困、妊産婦の健康、人権の重要性など様々な人口問題について社会の意識を高めることを目的としています。最後は1995年7月11日のスレブレニシア虐殺についてです。スレブレニシア虐殺は1995年7月11日にボスニアのスレブレニシア地域でラッコ・ムラディック将軍率いるスプルスカ共和国軍によって8000人以上のボスニア人のイスラム教徒男性と若者が虐殺された事件です。ムラディッシ将軍は現在ユーゴスラビアでの大量虐殺やその他の戦争犯罪で有罪判決を受けた国際帳簿者です。2007年2月27日国際司法裁判所はこの事件を大量虐殺であるとの判決を下しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Terjadi kita takkan bisa meneruskan ini bila harus memilih ku pilih bertahan untuk kita tapi sepertinya itu percuma sebab mereka tak pahami kita jangan menentang orang tuamu karena cintaku bukan untuk bertengkar aku sih untuk mencoba menerima. Bila harus memilih, ku pilih bertahan untuk kita. Sepertinya itu percuma, sebab mereka tak pahami kita. Jangan menentang orang tuamu, karena cintaku bukan untuk bertengkar. Aku siap terluka untuk kita. Kamu takkan pernah berhenti menangisi. Belajarlah untuk mencoba menerima.
Listener の皆さん、Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語をお伝えします。Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、Indonesia 語です。今回は Indonesia は発展途上国の利益のために非同盟運動で団結するよう呼びかけることについてお伝えします。Indonesia は発展途上国の利益の促進するために団結を強化し協力する非同盟運動を奨励します。インドネシア共和国外務省多国間協力局長のトリタリア大使は、インドネシアは非同盟運動創設国の一つとしてより公正な世界秩序を構築するための発展途上国の協力を奨励する上で積極的な役割を果たす用意があると述べました。これは7月5日と6日にアゼルバイジャンのバクーで開催された非同盟運動閣僚会議でのインドネシアの国家声明で伝えられました。cambridge.go.id を引用すると、インドネシアはその場で、特に今日の世界の地政学的な対立のさなか、非同盟運動の基礎及び指針として万鈍十原則の精神を強化することの重要性も強調しました。トリタリア大使は植民地主義との戦いから生まれた運動として非同盟運動は平和、正義、平等、協力の促進において一貫性を保ち続けなければならないと述べました。トリタリア大使はさらに、パレスチナ非同盟運動委員会の委員としての立場で、インドネシアは非同盟運動が結束し、 パレスチナ独立の達成を支援するために様々な努力をしなければならないと強調したと説明しました。非同盟運動小国が提起した多くの問題には、開発、人権、気候変動、新型コロナウイルス感染症後の回復の問題のほか、イスラム恐怖病の広がりに対する懸念を含む地域及び世界の政治和平プロセスにおける様々な進展が含まれていました。閣僚レベル会議は最終文書、標準閣僚宣言、その他いくつかの文書の批准に成功しました。会合ではまた、南スーダンの非同盟運動への新規加盟申請について前向きな提言も行われました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語をで会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは Sudah lama tidak berselancar、 日本語で長い間サーフィンをしていないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは sudah lama tidak berselancar. Nihongo de nagai aida surfing o shite inai toyu taitoru no kaiwa o goshoukai shimasu. Kono kaiwa wa Nias to de オーストラリアのフロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリの間で行われます。ニアス島からマンタワイファスト高速船でシベル島に向かう途中、クリスさんはソルタウリさんにサーフィンの経験について語っています。
Besok festival Mentawai dimulai. Kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
Rizna minasan kaiwa o kiita to kyou no topic. Sudah lama tidak berselancar. Nihongo de nagai aida surfing wo shite inai ni kanren suru フレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さやさや、日本語で私私。
sudah lama
sudah lama、日本語で長い間長い間。tidak berselancar tidak berselancar、日本語でサーフィンしていません、サーフィンしていません。 Sudah lama saya tidak berselancar sudah lama saya tidak berselancar。 日本語で私は長い間サーフィンをしていません、私は長い間サーフィンをしていません。
Besok besok、
日本語で明日
明日。
Festival festival、日本語で祭り祭り。dimulai dimulai、 日本語で始めた始めた。
コンテスコンテス、
日本語でコンテストコンテスト。ロンバロンバ、日本語でレースレース。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは、saya sudah lama tidak berselancar、日本語で私は長い間サーフィンをしていませんという文を聞きました。この文には特定の期間内に発生してまたは実行されたアクティビティを表す sudah lama、 日本語で長い間という表現があります。この文にはクリスさんが一定期間内にサーフィンをしていないことを伝えるためにすだらま、日本語で長い間という表現は tidak berselancar、 日本語でサーフィンをしていないというアクティビティを表す表現に続きます。他の例はではすだらま、日本語で長い間の表現を使って他の文を聞いてみましょう。Anak saya sudah lama tidak pulang kampung. Nihongo de Musuko wa nagai aida ie ni kaete imasen. Saya sudah lama tinggal di Padang. Nihongo de Watashi wa Padang ni nagai aida sunde imasu. 2023年7月、マンタワイ小島地区はパソナマンタワイフェスティバルを開催します。フェスティバルではサーフィンコンテスト、文化芸術パフォーマンス、ダンス、グルメバザーなど様々なアクティビティが開催されます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok festival Mentawai dimulai. Kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そして エッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はウスマン・トリニが歌うデダ・ドゥルハカをご紹介します。フスニ・タムリンが作曲したデダ・ドゥルハカはリアウ州のマレー語の歌で、リアウ州ブンカリス地区の民話です。デダプは異国で成功した村の若者の名前ですが、悲しいことに成功は彼を傲慢にし、自分の貧しい両親を認めたくないほどになりました。デダプは母親の言うことを聞きません。デダプは船と共に沈んで亡くなりましたが、数年後、マランティ地区のマルバウ郡では、デダプが亡くなった場所に、橋家に似た島が現れました。人々はそれをデダプ島と呼びます。それでは皆さん、最後はウスマンとリニーが歌うデダプドゥルハカを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Turunlah angin.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。